はい、お疲れ様です。落書き手法に今年のジャパンカップは、馬3頭あげました。1頭は、カランダガン、フランスからの、このレーティング、今ナンバーワンですか、この馬。それと、ダノンデサイルですか。ともう1頭はダノンベルーガ。私はこの3頭、この馬と、まあ、入った枠を買うということで、まあ、週報ね、もう、それしか書いてないんですよ、ジャパンカップ。はい。まあ、あと、フランスから来日していた、美しすぎる騎手、ミカエル・ミシェルですね。はい。で、なんでじゃあお前、軸3枠にしたのよっていうことなんですけどもね、もう、これはね、ペロさんないかなっていうね。でもね、やっぱり週報ですね。私、週報書いてるときは、僕が書いてんじゃないんですよ、これ。実は。はい。ごめんなさい。自動書記なんです。誰のっていうね。それはね、私の守護霊様が書かせてんです。低級動物霊の古狸様っていうのがですね、私の守護霊でついててくれてんですよ。はい。もう、まあね、動物霊なんですけど。で、その人がですね、人っていうか狸ですよ。古狸がですね、夢枕に立ってですね、お前、こうだっていうふうにですね、言うんでしょうね。で、私は、あ、そうか、なんつってね、こう、ワープロで、こう、打ってるだけっていうね。だから、テンハッピーローズの時もそうなんですよ。もう、テンハッピーローズ絶対一着だからなっていうね、私も、その時は多分、黒目がね、灰色になった状態で、完全にその、低級動物霊の古狸様に、が乗り移って、私に書かせてですね、あれね、テンハッピーローズ鉄板だから、絶対一着だから、単勝10万ずつ買えっていうふうにね、書きましたでしょ、あの時、中法にね。いや、これ、嘘でも、なんでも、誇張してるわけでもなく、本当にテンハッピーローズ鉄板だからっていうふうに、中法に書きました。ビクトリアマイルの時。どうでした結果、一着で単勝、ダブル万馬券でしたね。はい。で、後で私、週報読み返して、俺こんなこと書いてたっけっていうね。まあ、これいつものことなんですけど、で、今日もですね、一応、俺ジャパンカップどんなこと書いたんだろうなと思って、週報読み返してみたら、カランダガンにダノンデサイロにダノンベルーガ。で、カランダガンの同枠にダノンベルーガが入ってるんですね。で、ダノンデサイル本人が3着で、同枠が2着っていうことで、もう完全にこの3頭でね、ダノンベルーガは来なかったですけど、同枠サポートなんで、まあ、回ったなっていうね、こういうことなんですね。だから、まあ、週報にね、本当のことを書いてますから、いつも。低級動物霊の古狸様の力を借りて私書いてますんで、まあ、週末の予想なんつものはね、これ買う必要なくて、週報だけきっちりも真剣に読んでくださって、くださいと。大体20回ぐらい読み返すとですね、なんか古狸様のシーンがわかるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。はい。ねえ、ほんとね。もうだからね、カランダガンとダノンデサイルですか、これはね、まあ、間違いねえんだろうなと思ってましたよ。ね。でね、だいたいキーマンは内パクですわね。内田パクノスケさん。はい。通称、内田博之っていうね、このジョッキーがですね、だいたいね、なんか、まあ、ヒント飛ばしてましたよ。2023年一昨年の NHK マイルカップ一着ジョッキーですね。シャンパンカラーで、大穴あげたジョッキーですわね。内パクさん。はい、緑の帽子でね、なんで緑の帽子だったんでしょうね、あれ本名は愛緑って言うんですけどね、あの人ね、あ、誰かわかりませんよね、何の話してんでしょうね、私もね、そのね、内パクさんをね、その基準にしてりゃいいっていうね、まあ、そういう簡単なことでもありましてね、もうずっとなんですよ。で、ね、でシャンパンカラーにね、先週だって内パク乗んないんですね、あれね、坂井流星がなんか乗り換えてましたね、隣が来るっていうね。で、今日、内パクさんは、まあ、昨日東京競馬で走ってたんですけど、土曜日、騎乗してましたが、今日は、京都に飛んでるんですよ。でね、これから走る、私、すいませんね、京阪杯終わる前にちょっと収録しちゃってるんですけども、内パクが吉野イースター乗ってるんですけども、まあまあ、これはもうちょっともう出がらしかなっていうふうに思うんですけども、 早いレース、第1レースと第4レース、2クラ騎乗してました。今日あの日曜日、本日京都競馬で、で京阪杯も乗って、まあ、計、3クラなんですけど、第1レースがですね、イークにパッションという馬で3着に突っ込んでいくんですね。これ私おすすめレースで内パクさんから買いたいということで、まあ3着だったんですけど、一応お金になったんで、それであの勘弁していただきたいんですけども、これが4枠の7ゼッケンだったんですね。はい。で、あ、お金になったよと思いましてね。で、続く第4レースは内パクさんがね、なんと1着するんですよ。あ、また1着だと思ってね。先週じゃない、土曜日もね、あの第1レース東京競馬でラッパ吹いて1着して単勝1000何歩つけてましたけどもね、もう狙うはもう内パクであり、内パクを東大にするという、そういうスローガンでやらせていただいてましたけども、でね、その第4レース京都競馬2着に連れてきたのがね、洋楽の8ゼッケンだったんですよ。もうこれは青い星しかないなと思いまして、急遽ね、私のブログの方に、あ、鉄板、あの、絡んだガン1着ですからっていうことをね、書きました。駒上げっていう形で書きましたけど、まあ、あれはもうあの時点でもう私はもうね、あ、これ1着だなって思ってね、もう白旗だったんですよ。すいませんね。だって、いい国パッションつったら、いい国作ろう鎌倉幕府で、ジャパンカップの国じゃないですか、やっぱりね。ね、いい国がその4枠7、青い星、それから4レースで、内パクさん1着したら2着に連れてきたのが4枠8つったら、まあもう絡んだガンしかねえやつんで、ね、マスカレードボールもね、これね、まあ消せませんわね、これはね、あの、一つ前のレースで15ゼッケンラッパ吹いて1着だったんで、あ、またやってるなと思ってね、だいたいレース番号間違える人、あの、結構いますからね、ジャパンカップ12レースですけど、11レースってマークカード塗って、で単勝15ゼッケン勝ってたらそれでよかったんだよって話だったですよね、あれね。まあ、よくあるパターン、3年に1回ぐらいありましたね。で、まあ、マスカレードボール2着ということでね。はい。で、あの、ミシェルの件なんですけど、多分ね、あの、これはね、ミシェルの同枠1着だったんですよ。あの、ドリームジャパンっていう馬が。で、フランス、あれがね、ミシェルがね、7ゼッケンだったんですね。はい、7ゼッケンで同枠馬が1着だったんですよ。はい、で、あの、川崎のラスト騎乗ですよ。ごめんなさいね。あの、この前、川崎競馬の、最終日の、ミカエル・ミシェルの、ラストレースは、その7ゼッケンに入っていて、同枠馬のジャパン馬名馬が1着だったんです。はい、ミシェルはもちろんフランス人です。で、ジャパンカップの枠順が発表になったら、7ゼッケンの同枠にフランス馬が入って、しかもバルザローナって何でしたっけ、このミカエルって名前でしたね。あれ、男女共有同じミカエルですよね。ミカエル・ミシェルとね。あ、どっちでもいいですかね。あの、日本人でいう、あの、カオルみたいなもんですかね。カオルさんは男の人もいますけど、女の人もいますね。そんな感じなんですかね。まあ、ミカエルって、まあ、天使のことだと思いますけれども。でね、ああ、なんだ、フランス馬同郷したんだなって、7ゼッケンと同枠に組んだんだな。じゃあ、あの、ミカエルのジャパン馬名馬の同枠1着っていうのは、ね、このカランダガン指してるんだろうな、ともいうふうに思ったんですよ。でもね、単勝620円はね、まあ、いい配当なんじゃねえかな、というふうに思いましたけどもね。それとね、浦和競馬。これをね、見逃しちゃいけなかったですね。はい。水曜日でしたね。浦和記念っていうね。あの、浦和の、まあ、あの、年最後の、グレードレースですか ?G2 ですか、これがね、まあ、もちろん、あの、中央馬もたくさん行ってもらって、結局、中央馬が馬券になったですけど、岩田がね、ラッパ吹いて1着だったんですよ。で、まあ一応岩田もね、鳳凰ビスケッツ乗ってるんでね、ペロさんないかなと思ってね、期待を込めて副賞を買いましたけども違いましたね。これね、あの、スレイマンって馬いたじゃないですか、中央に。あれ、今年、地方に下ったんですよ。はい、スレイマン。ね。で、浦和記念にスレイマン、三河本則文が乗って、4枠青い帽子に入ったんですよ。4ゼッケンで。でね、まあ、見てましたよ。あの、中継。そしたらね、ゲート入りして、ペロッとね、 突進して出ちゃったんですよ。あ、出たと思って。出たよと思って。ただね、これがね、地方競馬ってね、私も、知りませんでしたけども、ゲート突進しても、中央の場合は馬体検査とかするじゃないですか。一切しません。シリエットね、係の者がまた口取って、くるっと回して、またゲート入れ直して何事もなかったように、ドンなんですよ。でね、中央競馬はね、まあ、馬体検査せずとも、ゲートが破損したために、外枠破損にしますっていうの、これ結構多いじゃないですか。それもなし。どんだけ頑丈なゲートなのよ、なんてね。中央、お前、地方のゲート見習えよ、なんてね。ちょっとゲート突進したらすぐ破損するゲートなんか使ってんじゃねえぞ、なんてね。そういう野暮なことを言っちゃいけませんよ。だからね、あ、やったと思ってね、スレイマン。スレイマンゲート突進したぞ。しかもね、三河本則文ね、三河本君にペロペロですから、これはね、もう、元、日本の元ですから、ジャパンカップのヒント言ってんだな、と思ってね、もう忘れないでメモに残しました。はい。でね、スレイマンって、ジェンティルドンナの弟馬なんですよ。同じ母から生まれたね。で、前の日にね、ジェンティルドンナが急死したってニュースが流れたんですよ。でね、翌日に弟馬が裏脇にでギート突進したんですよ。ねえ、急死。でね、昔ね、新選組っていましたでしょ。京都のね、治安を守る。土方歳三とか、近藤勇が、初代、組長ですか。でね、このメンバーの中にね、芹沢鴨っていうね、まあ、荒くれの乱暴者のね、とんでもねえ野郎がいたんですね。でね、これがね、あまりにもその乱暴狼藉を働くもんですから、で、しかも大酒飲みで、毎日ベロンベロンになってね、身分の豚書っていうところに帰ってくるんですね。新選組が、構えていた、基地ですね、身分、豚書、詰め書。でね、ある日ね、あまりにもこいつね、もうどうしようもねえやつだからね、みんなでぶっ殺しちまおうぜ、つってね、暗殺計画を練るんですよ。で、また、いつものようにベロンベロンになって、セリザーカモが帰ってきたところを、みんなでね、いやーつって闇討ち。ただもう、セリザーカモは剣の達人でむちゃくちゃ強いですから、結構ね、逃げ回ったりなんだりしてね、でも、とどめ刺すまで大変だったらしいんですよ。でも結局、みんなにね、同僚たちに、刺し殺されたんですね。切られて。で、その翌日に、このね、みんなでね、ツヤをやるんですね。なんで死んじゃったんだよつってね、暴漢に襲われたんだ、あれ、薩長の奴らにやられたんだぞ、きっと、なんですよね。みんなでね、おいおい、自分がやったくせしやがってね、みんなでね、演技してね、その芹沢鴨のね、ツヤをやってね、葬式で送り出してですね。こういうね、面白いエピソードがあるんですけどもね、ジェンティルドンナもうそういうことだったんじゃないですかなんてね。自分たちでしめしめしておいて、はい、喧嘩台で、ツイートをしてくださいなんてね。まあ、スレイマンは、ゲート、浦和記念でゲート突進したのは、洋枠の4ゼッケンだったですね、青い星でね。だからね、土曜日のキャピタルステークスはね、4ゼッケンがラッパフィで1着して、で、ジャパンカップはね、青い星がラッパフィで1着って、ただそれだけのことです。はい。ほんとね、恐ろしい世界というかね、もう、パズルでしょ。だからね、私ね、実は休みないんすよ、もうね。1年365日ね、競馬見とかなくちゃいけねえっていう。どんな些細なことも見逃したらね、チャンス閉ざされちゃいますからね。浦和記念もね、まさかまさかね、スレイマンがね、ゲート突進するなんて思っても見えませんでしたけどもね。はい、もう、こういうことです。競馬って面白いですね。だからね、私ね、なりふり構わず、スレイマンのことを覚えてましたんで、だからね、3頭の単勝買ったんですよ。一頭はディープモンスター。なぜなら4ゼッケンですから、まあミッキーゴージャス前日に一着しちゃいましたけども、まあ、で、あと青い帽子のね、まあさすがにダモンベルーがねえだろうなと思ったからカランダガンと、それと浦和記念が12頭立てだったんで、その4ゼッケンとはぐるっと回してきて16番目なんで、新エンペラー。ディープモンスター、カランダガン、 新エンペラーのね、3トンのね、単勝ね、もうこれはもう目くらめっぽうで、もう何でもいいからとりあえず3トンだけは買っておくぞってんでね、そしてね、あの浦和記念のね、三河本さんにね、これはあの面目立たないということでね、これ後でまあホームページ の, あの私の報告のところに当てるバゲン貼り付けておきますけども、まあ、そういう理由で買いますっていうふうに、まあ、宣言した以上はね、これ買っとかないとね、皆様にね、何度お前ってことになりますからね、買わせていただきました。はい。ねえ。まあ、そういうことなんですよ。あとね、あの、読者様もね、皆さん手だれですからね、なんかね、電車なんかのね、中吊りに、あの、ロダンのね、考える人のなんかイラスト、写真かなんか載ったっていうんですよ。はい。あれ、オーギュスト・ロダンですからね。あの、札幌のね、山崎さんという方、わざわざ私にメールくださいましてね。すごい優秀な方でも、超切れ者なんですけど、たまにメール来てね、いい、あの、ヒントっていうかね、こういうことなんじゃないかっていうふうにね、意見をおっしゃるんでね。もう私もね、もう一目置かざるを得ないんですけども、その方がね、あの、オーギュスト・ロダンだろって、去年、八ゼッケン、ジャパンカップ、オーギュストいたよなってな、あ、そうだ、本当だと思ってね。だから、あのカランダガンあの鉄板なんじゃねえかっていうふうにね、まあ多分単勝600万ぐらいお買いなんでしょうね、山崎さんね。たまには私にね、あのススキノのソープランドでも送ってね、札幌の方でね、あのもうだいぶそちらも寒くなってきたでしょうからね、どうかあの暖かくなさって風邪ひかないようにね、まあ懐が温まればね、もうどんな寒さもね、まあ感じませんわな、もうね、620円でね、600万買ったらいくらなんですか、本当にね、6636で、わあ、私にソープランドを3回ぐらい送ってもね、これはびくともしないですね、ありがとうございますなんですね、あざまーすなんつって、ね、で、あの3枠ね、3枠はね、これね、まああの前日京都2歳ステークスのアスクエジンバラのね、11頭中10番人気のペロット2着でね、まあこれで済みだったなっていうね、そういうね、まあ気もしてるんです。はい。あのね、岩田康成、赤い帽子だったですよね。アスケジンバラ。一つ前のレースね、3枠3ゼッケンにね、池添健ちゃん。これね、まだ、でも3番人気ぐらいだったんですかね。結局来なかったんですよ。で、私の予想では、どっちか負けになるっていうふうに書きました。で、10レース、池添健一から、あの、軸にして、で、それでどうだと。で、それ見て、もし来なかったら、もう京都2歳ステークスの三世間、岩田康成、アスケジンバラは、これもう、スポンポンだけど、目つぶって買うっていうね。そういう、まあ、号令をかけたと思うんです。で、結果、10レース、池添健ちゃん3枠3世間負けにならず、そうしますと、その30分後、京都メインは、その岩田が、まあ、2着で、あのね、これも枠連万馬券でしたね。で、まあ、どういうことかというと、これもまあ、ジェンティルドンナ絡みでね、12年でしたっけ、ジェンティルドンナがその岩田でジャパンカップ制したときに、8枠の同枠に、池添健一のあの、あれ、オールフェーブルですか三冠馬と組んで、まあ、壮絶なやり合いを演じたわけですよね。ぶつかっちゃったりして。で、結局、花咲ジェンティル岩田が制して、で、でもね、あれ結構長い審議になったじゃないですか。あれ、ジェンティルドンナの膠着もあり得たんですよね。でも、まあ、まあ、着順通りに決まって、だから、岩田と池添が、前日、10レース、11レースで同じ3枠に入り、で、ジャパンカップも3枠に、その同居したってんで、あ、ジェンティルドーナの年だし、人気もないなら、これはまあ、買っておかなくちゃなというふうにね、思いましたら、まあ、この3枠はね、前の週のね、マイルチャンピオンシップでね、こそ買うべきだったっすね。で、まあ、ダノンディサイルが714ゼッケンに入ったっつうのもね、これはもうお口あんぐりなんですけど、まあ、3着でしたね。ああ、3着なんだなーっていう。ね。何言ってるかわかんないでしょうけれどもね。まあ、1年間そういうことだったんだなっていうふうに思いましたね。はい。 で、まあ、このジャパンカップからまたね、あれが、1年間のヒントが出るんですけども、まあ、私が週報に書いた通りなんですよ。こういうことだろうから、このカランダガンとダノンデサイルと、ダノンベルーガの、まあ、3頭じゃないかっていうふうに書いたんですけども、まあ、その通りになったんで、私がね、こう思い描いてるそのキーは、まあ、当たらずとも遠からず、正しい兄貴殿の意見は、これもう絶対待ちたいと。まあ、来週か再来週の週報に、それを報告できると思いますから、どうぞお待ちください。そんなわけでした。どうも、日曜日の競馬、ご苦労様でした。